皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、9月にもなっていますけど、本当に今年の夏は暑かったというニュースも含めてですね、今日も気候変動問題に関する情報、そして書籍の紹介もしていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけども、国連事務総長が海面上昇に SOS、 救命ボートのない危機という言い方をされています。気候変動の影響で世界の海面水位が過去3000年で前例のない速さ上昇しているとして、南太平洋の島国トンガから SOS を国連のグテーレス事務総長が呼びかけたということなんですね。 SOS はもう皆さんご存知のね、助けを求める信号なんですけども、英語でセーブアワーシー、私たちの海を守ってというね、頭文字を取って SOS というふうにも、言ってるんですけれども、南太平洋がですね、世界平均を上回る海面上昇の加速、海水温も上昇している、 CO2 の吸収による海も酸性化しているということを39に直面をしているということなんですね。太平洋の島国では人口の9割が海岸から5キロ以内に暮らし、重要インフラの半分が海から500メートル以内にあるということで、なんと排出する温室効果ガスは世界全体の 0.02% ということなんですけども、この影響ね、本当に最初にもう最もね、悪影響を受けてしまうということなんですけども、ここでですね、トンガで太平洋諸島フォーラムというのが開かれて、グテーレスさんが救命ボートのない想像を超えた規模に危機は膨れ上がる、もし太平洋を救うことができれば私たち自身を救うことができるというふうにね、おっしゃったということなので、まあ、こちらの方ね、太平洋も、含めて私たち自身も、まあ、救わなければいけないんですけど、まずはね、太平洋はそんな状況にあるということもね、しっかりと、把握しなければいけないのかなというふうに思いました。国内の方はもうね、ニュース等で皆さんもよく聞かれているというふうに思いますけれども、改めてお伝えしますが、今年の夏も史上最も暑かった、平年より 1.76 度高くということで、気象庁がですね、6月から8月の全国の平均気温が平年よりも 1.76 度高く、これまで最高だった昨年と同じ、統計のある1898年以降で、最も高い、記録だったということなんですね。で、もう本当に各地で記録的危険な暑さが続いたということで、40度41度ということがね、記録されているんですけども、夏の平均気温変動はあるものの、長期的には100年あたり 1.31 度の割合で、上昇をしているということなんですね。で、これ、まあ、同じニュースなんですけども、温暖化なければほぼ起こり得なかったということなんですね。で、この 1.76 度高かったということが、どういうことかということで、東京大学の、ね、中村先生が、記者会見で、昨年の高温を上回る地域もあった、今年の暑さも異常気象と呼んで差し支えない、特に4月の高温は地球温暖化がなければほぼ起こり得なかったということなんですね。まあ、温暖化が、ね、これをこう底上げをしているということなんですけども、まあ、だからもう異常気象と呼べないんじゃないかなとも思うんですよね。これからも毎年こんなことになるので、これが普通になってしまうということもね、かなりの確率で起こり得るのかなというふうに思いますが、で、気象庁によると最高気温が35度以上の猛暑日の地点数はこの3ヶ月で延べ8821、過去最高だった23年6692を大きく上回ったということでね、こういうことがもう本当にこう起こっているということなんですけども、月別では7月が全国的に記録的な高温、 平均気温は23年の記録を上回ったということなんですね。で、これも研究がされていまして、このイベントアトリビューションっていうね、手法を用いて今年の高温などについて分析した。その結果、7月の記録的な高温は温暖化の影響がなかった場合はほぼ発生しえなかったということなんですよね。まあこういうことも踏まえて、温暖化というのはね、急には止まりませんから、もうこの異常気象がもう日常気象になっていく、あるいはもっともっと、危険な、ね、暑さが続いてしまうということも考えられるかと思うんですけども、それと同じようにですね、台風10号も気候変動の影響で最大風速が 7.5% 増ということで、これはイギリスの研究チームが発表したんですけども、人為的な気候変動によって最大風速が 7.5%、 これ、10.4 キロなんですね、時速、ということなので、非常に、まあ、こう私たちの、ね、身の回りに吹く風を、ね、大きくしてしまったということなんですけども、これもイベントアトリビューションな、この手法を用いてということなので、温暖化がなかった場合は栄光で、温暖化があったのでこういう風になった、その結果気候変動によって台風10号の最大風速は時速 10.4 キロ増したということだった。それからこのような規模の台風の発生頻度は10年に 4.5 回だが、気候変動によって 5.7 回に増えるということね、あるので、本当にまあこれからもね、温暖化を続く中で、どうやって適応していくか、それから根本的に温暖化を止めていかなければいけないっていうことがねあるのかなと思うんですけども、それとね、まあ、ちょっと関係するということで、非常に今基礎から学ぶ地球温暖化問題、というね、タイトルで気候変動と社会っていうね、本が東京大学出版会から出されています。で、これはですね、東京大学の気候と社会連携研究機構編ということで、もうそれぞれのね、専門家の研究者の方々が、分担して書かれているんですけども、この、この機構がですね、東京大学に2022年に設立された分野横断型の連携の研究機構、変わりゆく気候の下で持続可能な社会を実現するための自然科学、社会科学、人文学にまたがる教育研究を展開しているということなんですね。これは まさに、ね、気候変動問題ということなので、まあ、社会科学、自然科学、ね、それから人文学、それを合わせなければ、ね、なかなか全体像が見えてこない中で、こういう本を、ね、出されたということで、ちょっと高いんですけども、2800円プラス増、税、2800円プラス税ということで250ページぐらいあってね、まあ、とはいえ本当にこう、ね、しっかりこう、まあ、網羅されているし、基礎から学ぶということでもあるんですけれども、やはりこの、読みやすいというよりは、まあ、ちゃんと学べるという感じのものかなというふうに思うんですが、ちょっと目次を、見てみますと、第一章が気候変動と社会ということで、そもそもなぜ気候変動かとかね、気候変動をめぐる世界の状況変化とかね、気候はどう変わってきたかということが書かれていて、第二章が気候生態社会というシステムということがね、書かれています。三章が気候と社会の将来シナリオということでね、今後どうなっていくかということなんですね。気候温暖化の理論とシミュレーションであったりですね、工業化以降現在までの気候変化とかカーボンバジェットなんかにも説明があります。第4章が気候変動の社会、人間社会と生態系への影響と適応策という形ですね、どう適応していくか、適応の考え方、陸上や海洋の生態系ね、それから健康とかそういうことも書かれています。第5章が気候変動の緩和策ということで、これは、まあ、いわゆる対策の方ですね、エネルギーシステムであったりね、有効な緩和対策のオプションということであったりね、そういうことが書かれていて、第6章が気候変動緩和政策と持続可能な開発ということで、まあ、これは国際的な枠組みパリ協定であったり、持続可能な、ね、開発、どうやってやっていくのかということが、あります。で、 最後は私たちに何ができるかということでね、こちらの方は個人の変化、システムの変化、ね、どんなことをするんだろうということでね、知る、考える、気候政策を支持するとかね、そんなこともあるんですけれども、結構ね、あのコラムがなんか面白い感じで書かれていてですね、例えば最初は地球温暖化、気候変動、気候変化というね、そういう、こう言葉の説明であったり、気候変動の懐疑論、否定論、ね、そういうようなことがね、ことしやかにこう、ね、ネットなんかでは出るので、そういうことについての説明であったり、気候正義だとかですね、あるいは気候訴訟、気候市民会議なんかもね、書かれているということであるんですけれども、私たちに何ができるかってことはね、最後少しこれはねやっぱり学ぶというようなことがあるので、研究を、しましょうというようなね、内容もあって、もしあなたが学生であるなら、研究を通じて気候変動問題に取り組みがことができることを強調しておきたいということで、まあ、そういう、ね、学生さん、これを学んで今後の研究や、まあ、仕事に生かしてもらいたいというようなことが、ね、意図して書かれているものかなというのがよくわかる感じです。東京大学出版から出されている気候変動と社会、私たちには何ができるだろう、ね、気候変動の原理から温暖化対策、持続可能な開発まで分かりやすく体系的に解説をされている書物ということで紹介をさせていただきました。はい、ということでですね、最後改めて気候ネットワークのイベントの、ね、紹介をさせていただきたいというふうに思います。一つ目がですね、2030年までに石炭火力をゼロにしようということで、ジャパンビヨンドコール、ね、石炭火力発電の、次の、向けてということで4周年シンポジウムということで9月20日10時半から12時、これちょっと東京であるんですけども、オンラインもあります。当然無料ということでね、石炭火力をゼロにするためにどうしていくかっていうのが9月20日、10時半から12時まで、無料で、こう聞くことができるということでね、ぜひ参加いただけたらなと思います。それから、もう一つはですね、9月22日、こちらの方は京都なんですけども、日曜日の午後2時から、5時までキャンパスプラザ京都で、チャレンジ 1.5、 これライオンズクラブとの、ね、連携でやってるんですけども、脱炭素に向けた市民地域の力ということでね、元ラグビー日本代表の五郎丸さんなんかがオンラインで参加をいただくということで、先ほどの、執筆者江森さんなんかもご参加、はい、お話を聞けるということで、ぜひ参加していただけたらなというふうに思います。はい、ということで今日の京都発温暖化防止は終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます気候ネットワーク、田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。